ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。今日は奈良県警察本部から松田さん、そして奥田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。
はい、はい、同じく奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
北山さん、はい、9月になってもまだまだ暑いですよね。
暦では秋なんですが、うん、はい、暑すぎますよね。はい、皆さんは暑さ対策ってどんなことされてます？
はい、私はですね、帽子と言いたいところなんですけども、うん、はい、帽子ちょっと苦手なので、うんうん、タオルを頭にかぶったり首に巻いたり汗を拭いたり、うんうん、でタオル活躍してました。奥田さんは何かありますか？
はい、私は基本的なことかもしれませんが、うん、外を歩くときは日傘を使っています。はいはい、そして交通ルールを守りながら日陰を狙って歩いています。
わかります。
あと持ち運びのできる扇風機も手放せません。うんうん、はい、北山さんどんな感じですか？
はい、私もハンディファンはね、やっぱ欠かせないかなと思うんですが、 あ、はい、あとはもう仕事とかの場合は仕方ないですけど、はい、それ以外の時は極力日中の暑い時間には外に出ないっていう根本的な、はい、対策をね取ってますが、はい、まあ、とにかくでも一番大切なのはこの暑さの中で無理をしないってことですよね。
はい、本当にそうですよね。うん、こまめな休憩にこまめな水分補給を心がけて熱中症にくれぐれもお気をつけください。はい、無理をしないことは暑さ対策もですが、うん、交通安全のお話にも置き換えられますよね。はい、例えば無理な横断をしないとか、う
んうん、はい、他にもありますよ。無理な運転をしないとか、
はい、何でも無理は良くないってことですよね。はい、ではそろそろ今日のトピックスお願いいたします。
はい、本日のトピックスをお話しする前に、はい、リスナーの皆さんに大切なお知らせです。うん、奈良県内では令和7年8月末で飲酒運転が絡む交通事故が外数ですか25件発生しています。うん、奈良県警察では令和7年8月末、282件の飲酒運転を検挙しているんです。
はい、
警察庁の統計によると令和6年、うん、飲酒運転による死亡事故率は飲酒なしの約 7.4 倍と極めて高く、うん、飲酒運転による交通事故は死亡事故につながる危険性が高いことがよくわかります。
はい、
はい、ハンドルの重さは命の重さです。これくらいなら大丈夫とか自分だけは大丈夫と根拠のない考えは捨てていただいて、飲酒運転は絶対にしない、させない、飲んだら乗るなでお願いします。
はい、
一人だけで守るのではなくみんなで守っていきましょう。うん、では本日のテーマは令和7年秋の交通安全県民運動です。
はい、
北山さん、はい、いきなりですが、うん、ここで問題です。
何でしょうか？
皆さんも考えてくださいね。うん、この全国交通安全運動は、うん、いつから始まったのでしょうか？
そんなん全然想像もつかないですね。なんかヒントありますか？
はい、じゃあ3択にしましょうか。
はい、
ね、まず1番昭和23年、
はい、
2番昭和33年、
うん、
3番昭和43年。
おお、なんか歴史がありそうなので、うん、1番の昭和23年。
北山さん、
はい、
23年でファイナルアンサーですか？
久しぶりに聞きました、ね。はい、ファイナルアンサーでお願いします。
はい、正解は北山さん大正解です。
はい、
そうなんです。昭和23年から全国交通安全運動が始まったんです。うん、
はい、
はい、この運動が始まった背景として、うん、戦時中減少した自動車の交通量に増加の兆しが見え、また交通事故も同時に増加傾向にあったため、うん、何らかの対策を講じなければならない情勢があったようです。昭和27年から今の春秋2回開催となり、ええ、今年で77年目になります。うん、人で例えると77歳のお祝い、喜ぶにことぶきと書いて、うん、 奇獣ですね。
確かに歴史があるとは思っていましたが奇獣を迎えられたわけですね。
まあね、人ではないので、うん、あの77年目っていうことですね。
はい、はい、期間は令和7年9月21日日曜日から30日火曜日までの10日間です。
はい、
この期間中奈良県警察では交通取り締まりの強化をはじめ協力団体とともにさまざまな場所で広報啓発活動を実施予定です。
はい
はい、では令和7年秋の交通安全県民運動の重点を3つお知らせします。
はい、
まず1つ目は歩行者の安全な道路横断方法等の実践と、うん、反射材用品や明るい目立つ色の衣服等の着用促進です。
はい、
北山さん、歩行者の安全な道路横断方法とは どう思われますか？
安全な道路横断方法、
はい、
なんかイメージとしては、はい、信号のある横断歩道を渡ることが安全な横断方法なのかなって思いますよね。
そうですよね、私もそう思います。うん、ただ奈良県内で発生している交通死亡事故の中で、
はい、
信号機のある横断歩道を横断中に事故に遭われて亡くなっておられることがあるんです。うん、
まさかまさかですよね。はい、だって信号を守ってちゃんと横断歩道を渡っているのにですか？
そうなんです、信号を守って横断歩道を横断中でもなんですね。ドライバーが歩行者をちゃんと見ていなかったり、うん、気づいていなかったり、
うん、
ね、視界に入っているのに見落としていたりという場合もあるんですね。
うん、
ドライバーの皆さん、横断している歩行者探してくださいね。
うん、
はい、歩行者の方は信号が青に変わってもすぐに渡ってはいけません。
はい、
車の運転さんは見てくれているようで見ていないことが多いんです。
うん、
渡り始めに左右後ろの確認を行い、横断中も周りから車やバイクが近づいてこないかをよく見て気をつけて渡ってください。
はい、なるほど。他には何かありますか？
はい、もちろん道路の斜め横断、停止している車と車の間からの横断なども危険ですので、絶対にやめてください。
はい、道路を横断するときには横断歩道のある場所で、そして左右周りの確認をしっかりとするですね。
はい、そうですね。また夕暮れ時や夜間は白色や黄色の明るい色の服か反射材をつけて車の運転者などに存在をアピールしてください。
はい、
ちょっと聞いてください。私最近、うん、犬を散歩されている方で、
はい、
犬にピカピカって光る発光グッズをたくさんつけておられるのに、うん、その飼い主さん、はい、ご自身さんは黒い服で真っ暗なんです。
これ遠くから見たら、はい、なんかワンちゃんだけが歩いているように見えるでしょうね。
はい、
飼い主さんも愛犬と同じぐらい目立ってもらいたいですよね。
そうなんです。昔に比べると夜に反射材を着用するという方、習慣されている方が増えたのかなと思うんですけれども、うん、やっぱりね、暗い中で歩いていると見えにくいので、
はい、
全ての人が着用していただきたいなと思います。
うん、夜はこれ目立ってなんぼということで、はい、ね、夜外を歩かれる際には反射材などを身につけるようにしましょうね。
はい、次に令和7年秋の交通安全県民運動2つ目の重点は、ながらスマホや飲酒運転等の根絶と、夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進です。
うん、
もちろん車もバイクも自転車もながらスマホや飲酒運転は絶対にいけません。
はい、
この話はこのコーナーでも何度も何度もお話しさせていただいているのですが、今日初めてこのコーナーを聞きましたという方に対してご説明させていただきますと、ながらスマホはよそ見をしながら運転しているのと一緒です。
うん、
前を数秒見ないだけで車は何メートルも進みます。危ないと思ってブレーキを踏んでも間に合わないとか。
ながら運転も怖いですけども、飲酒運転も怖いですよね。こんなに毎日のようにニュースなんかで飲酒運転が取り沙汰されている中ではありますが、飲酒運転をされる方っていうのは自分は大丈夫だとか、はい、捕まらなかったらいいかとか思われているんでしょうかね。
はい、飲酒運転による交通事故の悲惨さを本当に知っていただきたいですよね。うん、その事故で誰かを傷つけてしまったら、または命を奪ってしまったら、 本当に取り返しがつかないです。
そうですね、飲酒運転は悲しみ、苦しみしか生まれないですもんね。一人一人の心がけが本当に大事ですよね。
はい、その通りです。皆さんぜひ他人事とは思わないでください、
はい、
では最後に令和7年秋の交通安全県民運動の重点3つ目、
はい、
自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解、遵守の徹底とヘルメットの着用促進です、
はい、
皆さんご存知でしょうか、うん、来年令和8年4月1日から自転車の交通違反に反則金が導入されます、
はい、
対象は16歳以上の自転車利用者です。
はい、これニュースで聞きました、
はい、
例えば自転車の違反ってどんな違反があるんでしょうか。反則金の金額も一緒に教えていただけますか。
はい、自転車のながらスマホ、これが1万2000円の反則金、
うん、
で信号無視が6000円、はい、一時不停止で5000円、
はい、
で並んで走るこれが3000円の発損、うん、反則金、
うん、
でこれらはほんの一部の違反です、
はい、この反則金の導入で自転車利用者さんの交通ルール、安全に対する気持ちが変わってくれたら交通事故の防止にもつながりますよね。
本当にそう思います。奈良県内では令和6年自転車が関係する交通事故が405件、
はい、
そのうち負傷者が392人、
うん、
お亡くなりになられた方が4人です。この件数が多いか少ないかは人それぞれかもしれませんが、
はい、
単純に考えて毎日奈良県内のどこかで自転車が関係する事故が少なくとも1件以上は起きているということになります。
なるほど。では自転車を利用される方はどういったことに気をつければ良いでしょうか。
はい、まずは自転車を利用されるときは自転車安全利用5則を守ってください、
はい、自転車と言いますとこの自転車安全利用5則ですよね。では初めて聞きますという方に簡単にご説明お願いできますか。
はい、自転車安全利用5則には5つの項目があります、
はい、
はい、1つ目は車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です、
はい、
2つ目、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。
3つ目は夜間はライトを点灯、うん、
4つ目飲酒運転は禁止、
はい、
5つ目ヘルメットを着用です。
うん、一つ一つとっても大事なことですよね。
はい、また特定小型原動機付き自転車は種類によって一定の基準を満たさないといけなかったり、
うん、
守らないといけない交通ルールがあります、
はい、
ご使用される前に一定の基準を満たしているものなのか、そしてどのような交通ルールを守らないといけないのかをしっかり確認していただいた上でご使用していただくようお願いします。
はい、
もちろん特定小型原動機付き自転車等のご使用の際にはヘルメットの着用もお願いします。
はい、お願いいたします。万が一の時の被害軽減のために頭を保護する、ね、ヘルメット正しくかぶっていただきたいですね。
はい、
はい、
ではそろそろお時間もやってまいりましたが、今日は令和7年秋の交通安全県民運動についてお話をいただきました。改めて期間ですが9月21日の日曜日から30日火曜日までの10日間となります。交通事故のない安らぎの大和路を目指して皆さんご協力をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では最後にいつもので締めくくりましょう。お願いします。
はい、今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、奥田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナポくん、ナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。